それでは、お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ今日も生ける神ご意志が高い望み導いてください。あなたに期待してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、最初に、映像を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日はアルマゲドンについてです。聖書には7年間の患難時代の終わりに反キリストがリーダーとなり、世界中の国々がイスラエルを攻撃する戦争が起こることが予告されています。この世界最終戦争はハルマゲドンの戦いと言われますが、戦場はハルマゲドンではありません。ハルマゲドンはあくまで軍を集める場所です。ハルマゲドンはイスラエルにあるメギドの丘のことで、古くからの交通の要衝で広大な平野が広がっています。世界中の国の軍がハルマゲドンに集結します。東から来る国々の軍は枯れたユーフラテス川を渡って来ることになります。さて、ハルマゲドンに集結した全世界の軍は反キリストをリーダーとしてイスラエルを崩壊させるためエルサレムに向かって進撃します。つまり戦場はエルサレムです。イスラエルは反キリスト軍の進撃を止めることができず、エルサレムはその半分ほどが占領されてしまいます。そしてあわやエルサレムが陥落という時に、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。この戦いは1日で終わり、サタンはあっけなく敗れることになります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。ハルマゲドンの戦いは主の軍の圧倒的な勝利となり、この後千年王国が訪れます。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日は動画でハルマゲドンのことがね、語られましたけれど、ハルマゲドンという言葉は、多くの場合、一般においてもですね、使われるんですけれど、誤解している方々がほとんどです。で、正しく捉えている人たちというのは非常に少ないんですね。で、先ほど図がありましたけれど、今私たちこの辺にいますけれど、この黙示録の時代、観覧時代がありますけれど、中東和平がね、その印となってその時代に入っていくわけですけれど、で、景況があって、そして、最後にイエス様が再臨されるわけですね。で、この時にですね、黙示録の16章にこのハルマゲドンの戦いのことが出てるわけです。で、ハルマゲドンっていうのは何かっていうと、ちょっと聖書を見といてください。映像にもあったんですが、あまりにも早く動いてて、また小さくて見えなかったと思うので、見たいと思いますけれど、黙示録のですね、16節にハルマゲドンという言葉が出てきます。で、こう書いてあるんですね、いいですかね。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたって書いてあります。その前にね、その前に14節のところに、彼らは印を行う悪霊どもの霊である、彼らは全世界の王たちのところに出ていく万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである、って書いてあるように、全世界の王たちのところに行って全世界の王を集めてくるわけです。で、ここにハルマゲドンって出てきますけれど、ここに、集めるって書いてあるんですね。だから、ハルマゲドンというのは、先ほどあったように最終戦争ってよく言われるんですけれど、 映画とかね、なんかでもそういうのが最終戦争、ハルマゲドンとかね、あと昔はオウム真理教さえもハルマゲドンという言葉を使ったりしてました。実はそのハルマゲドンというのはどこかっていうと、先ほど映像にあったようにメギドの丘なんですね。今テルメギドという形であそこに書いてありますけど、ハルとかね、テルっていうのは、向こうの言葉で丘っていう意味なんですね。でメギドの丘で、そこの下にですね、すごい平原があって、もうたくさんの人が集められるような平原が見渡せるんですね。でそこはですね、交通の要所ってさっき言ってましたけれど、昔からですね、エジプトからシリアとか、あるいはレバノンとか、あるいは地中海の海の方ですね、行くための非常に大きな交通の要所であったわけですから、軍事的にもですね、そこはそこを占領するかどうかっていうのは大きなポイントだったわけです。ですからそのメギドのところでですね、たくさんの戦いがなされたっていう記録があります。で、そこに集めたって書いてあるんですね。それで今度はちょっとゼカリア書の方を見ていただきたいと思います。旧約聖書のですね、ゼカリア書の14章。旧約聖書の最後から2つ目のところですね。で、14章の1節からちょっと見ていくと、見よ、死の日が来る。その日あなた方ら分取ったものがあなたの中で分けられる。まあ、死の日が来る、再臨の時ですけれど、で、2節。で、ここにですね、私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家は略奪され、婦女は侵される。町の半分は星となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。で、三節に主が出て来られる。決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。って書いてあるんですね。で、この時に、もう一つ、五節の終わりのところにですね、私の神、主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来る。って書いてあるんですね。だから、どういうことになるかっていうと、ハルマゲドンに集められた人々がですね、この2節にあるように、そこに集まったものを用いてですね、エルサレムを攻めさせるって書いてあるんです。だから戦いっていうのはエルサレムでなされるっていうことなんですね。で、エルサレムを、その、全世界中から集められた兵っていうか、がですね、攻めて、そして半分をもう奪ってしまう。しかしその時にイエス様が再臨されて、オリーブ山の上に立ってですね、一気に、まあその時に生徒たちを引き連れてくるって書いてありますから、その時に、まあ信じた人たちですね、クリスチャンを、連れてくる。一緒に連れてくるっていうことですね。だからそれまでにもし我々が死んでたんであれば、一緒に来るっていうことですね。で、その時に、とにかく神の勝利が表されるということですね。そして、黙示録の、また戻りますけれど、今度は、19章の終わりのところにですね、19節以降に書いてあるんですね。黙示録の19の19以降に、また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見たと。すると獣は捕らえられ、獣っていうのはこれ反キリストのことですね。で、獣は捕らえられた。獣の前で印と行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わした偽預言者、これは偽キリストのことですね。で、偽キリストが彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。だからこの時にですね、イエス・キリストが再臨した時に、イエス・キリストはその反キリストの率いる軍勢に大勝利するわけですけれど、反キリストと偽キリストは、火の池に投げ込まれる。つまり地獄へそこでもう投げ込まれてしまうということですね。それで、 残り者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べたって書いてあるように、キリストの圧倒的な勝利が表されるわけですね。そして20章に入ると、2節にですね、彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上封印をして、千のあるまで時までそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放たなければならないって書いてあるように、この反キリストと偽キリストはここで地獄行くんですけれど、サタンは底知れぬところへ行かれてですね、それで千年の間縛られて、で千年後の千年王国の後にもう一度出てきてですね、解き放たれて、そしてまた最終的に破れてしまう。でその時に今度はサタンが火の中に投げ入れられるって、そういう構図になってるわけですね。ですからハルマゲドンという言葉は世の中でもよく使われますし、最終戦争ということでよく言われますけれど、ハルマゲドンというのは最終戦争という意味ではありません。ハルマゲドンというのは場所の名前です。ここに集めるって書いてありますからね。でメギドの丘のことですし、そしてまた確かに最終戦争と呼ばれている戦争は実は、メギドで行われるんじゃなくて、エルサレム、イスラエルのエルサレムに全世界の軍勢が攻めてくるということですね。でそこでイエス・キリストの再臨が来て勝利を取る、そういうことになっているということをですね、ぜひ頭の中に入れといていただきたいと思います。でこれはちゃんと知っておかないと世の中の人たちにもね、ちゃんときちんとした形で伝えられなくなってきますので、よろしくお願いします。で今度杉戸でですね、1月20日に集会が持たれます。でぜひお祈りください。で毎回毎回行くたびにですね、杉戸における働きがどんどん進んできてるんですね、霊的に。で神様がね、特別な形で開かれた場所です。で特にリバイバルが始まったって言われた後にね、賛美を通して、ミカさんのお姉さんが救われたっていうこともね、非常に大きなポイントですし、そしてリバイバルが始まったってその後かで、今まで町田教会で集会など何もなかったんですけど、集会っていうことを語られてね、そしてそこから始まった、集会ですし、そしてお姉さんの救いの時もね、特別な雷とか、雷鳴とか、雷光とか、そしてまた地震まであってね、特別な意味合いを持って神様がそれを導いておられるということをね、私たちは捉えてますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で Facebook に載せてたらね、なんとすでにリーチが200何十件になってですね、やはりインターネットはすごいなということをね、思わされます。カリスマ正解は100いくつなんですけれども、ではそれよりずっとね、上がってるっていうことは、なんか、特別な意味合いがあるんでしょうし、あと、私の友達で、その近くに住んでた人がですね、その町田のフェイスブックにね、ちゃんといいねをしてくれてましたね。だから、一般の人たちも、それを見てくださってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとですね、Facebook 見せたらね、面白いことがあったんですね。それは誰かが出した投稿だったんですけれど、スティーブ・ジョブズの最後の言葉っていうのがあったんですね。で、スティーブ・ジョブズって皆さん知ってますかね。私は若い頃からね、アップルとマイクロソフトとね、アップルっていうのはコンピューターをやってる2つの巨頭っていうかね、それで一つはアップルのマイクロソフト、アップルのスティーブ・ジョブズ、そしてもう一人はマイクロソフトのあれ誰だっけ、突然もそう、ビル・ゲイツで、その二人がですね、世界中のパソコンのね、立役者になったわけですけれど、スティーブ・ジョブズはちょっと前に死んじゃったわけですね。で若い頃にね、今は Mac っていう名前で呼ばれてます、 マッキントッシュと呼ばれてますけど、その前に、まあ、普通のコンピューターのね、Apple II とかそういうのが出てたんですけど、そういうのを買おうかなっていう時期もあったんですけれど、やはりあの当時としてはね、あの結構高かったんですけど、でもいずれにしてもその彼はビジネスの世界ではね、すごい成功した人です。でその人がですね、最後の言葉としてね、言ってたことっていうのが、その Facebook の誰かが出してたんですね。で、なんて書いてあったかっていうと、私はビジネスの世界で成功の頂点に君臨した。で他の人の目には私の人生は成功の天候的な縮図に見えるだろう。しかし仕事を除くと喜びが少ない人生だった。人生の終わりには富など私が積み上げてきた人生の単なる事実でしかない。で病気でベッドに寝ていると人生が走馬灯のように思い出される。で私がずっとプライドを持っていたこと、認められることは、富は迫る死を目の前にして色あせていき、何も意味をなさなくなっているっていうふうにね、言ってるんですね。それで、まあ、飛ばして、人生において十分にやっていけるだけの富を積み上げた後は、富とは関係のない他のことを追い求めた方が良いって書いてあるんですね。で、まあ、彼は東洋思想に、ね、触れられて、ちょっと本当の神からは離れてたと思うんですけれど、しかし、いずれにしても、あれだけ世界中で、ね、知れ渡って、しかもビジネス界ではお手本となるような、ね、形で、アップルを築き上げていった人で、その人がですね、やはりその死に際になって、自分がね、築き上げた富っていうのはいかに虚しいかっていうことをね、自分の言葉で綴ってるわけなんですね。で、その最後の言葉に、言ってる時に、その富を積み上げた富とは関係ない他のことを追い求めた方が良いって書いてあるわけです。で、もちろん、私たちはそれは本当の神様を知ることだっていうことははっきりわかるわけです。なぜなら、ここにあるように、終わりの時に私たちはもう、永遠の命が与えられて天国に行くことができるからですね。だから、それをちゃんと知らなかったのは残念だと思いますけれど、しかし、それともにですね、もう一つ書いてあるのは、私が勝ち得た富は、私が死ぬときに一緒に持っていけるものではないって書いてあるように、聖書にもね、富は持っていけるものではないって書いてありますけれど、まさにそういうふうにこう言ってるわけなんですね。だから、いずれにしても、そういうね、才能のある人が最終的にそういうふうに思って、綴ったっていうのは、ね、すごい意味があることですし、そして、やはり今のビジネスの世界の人たちっていうのは、今、富を求めて、まあ、なんていうんだ、自由主義世界だと、株式会社の目的も利益を得ることですから、そちらに向かってこう目がいってるわけですけれど、しかしその本当に大切なものは何かっていうことをね、この文章を通して多くの方がね、知ってもらえるといいなっていうことをね思います。で、まあ、彼の書いてるのはその本当の神っていうところは言ってませんけれど、でもしかしこの虚しさっていうのはね、誰にでも共通するものであるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。しかし、神を信じた者は、私たちは希望があるんです。で、死ぬ時においても、何にもその持っていかなかろうと何だろうとですね、もう天に素晴らしいものがあって、そしてその希望を持ってね、どんなに悪い病気だったとしても、そこにいて、暮らしていけるっていうのはね、本当に素晴らしいことだと思います。ですから周りにいる方々においてもですね、ぜひその神様のことをどんどん伝えておいていただきたいなと思ってます。で、やはり多くの人たちがね、救われるのを神様も望んでますのでね、そしてまたこれから聖霊の働きが強くなってきます。で、その聖霊の働きによってね、いろんな人が救われていく、で皆さんが用いられていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、あとはですね、2月5日には長崎で、殉教聖会が持たれます。で、これは26世人がね、400何十年か前に日本で最初に殉教したんですけれど、 その信仰をね、学ぶため、そして、そしてまたそこを通してのね、いろんな神様からの語りかけを受けるためにね、行く大きな恵みの時です。で、それとともに、2月17から19日までは白馬スネルゴイキャンプが持たれます。で、スネルゴイっていうのは新井先生がね、付けられた名前ですけれど、それを引き継いで、道路車をね、立て上げるためのキャンプとなっています。で、特に、ポイントはあの玉物ですね。で、映像祭も行われますけれど、ポイントは玉物で、玉物の学びと実践的な訓練があります。で、そこへ行くことを通してですね、特別な精霊の注ぎかけがあるわけです。だから普段なかなか予言が出てこないと言ってもですね、そこ行ったら次々とこう出てきたりとかね、そういうこともありますし、また癒しの祈りしたら次々と癒しが起きたりとかですね、とにかくそういう神様のね、技を見ることができるんですね。ですから、どんどんどんどん来ていただきたいと思います。それからあと3月の28日から4月2日は感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、これも特別な、ね、神様の導きによって、スタートしたものですけれど、マーリンさんのね、マーリン子供チームとしてスタートして、そしてまたその感謝の教えをマーリンさんからね、直接学べたっていう素晴らしい恵みがあったわけですけれど、その後もね、神様がそこへ導いておられるのは、その感謝の学び、そしてまた、マーリンさんを忍ぶ会が持たれますけれど、その中におけるその感謝と賛美のね、語りかけ、学び、それをさらに受けていくと。そしてまたリバイバルキャンプということも言われてますから、そのリバイバルの起きたボニーブレイハウスとかアズサストリートでの祈り込みができますし、いろんな神様からの語りかけを受けられる。それから感謝と賛美っていうのはリバイバルの一つの大きなポイントです。ですから、上手い人たちはスティーブさんの前でね、評価してもらいますけれど、まあそれでなくてもハリウッドでね、路上ライブができるっていうのはすごい恵みです。ですから行かれる方はどんどん行っていただきたいと思います。で、まあこれからのね、終わりの時にマーリンさんが言っておられたのは、感謝がなくてはやってられないということをね、言われてたわけです。それは、この黙示録の時代に入ったらすごい大変な時代になってくるからです。迫害とかね、困難がいろいろ許されてくるからです。で、その時のために私たちは訓練して、そしてまた、その感謝をね、いろんな方々にもちゃんと伝えておく必要があるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思います。で、今日はマルコの福音書の、4章ですね。4章の3節から読んでいただきました。で、これは種をまく人の例えの話ですけれど、4つの例えがこう出てるわけです。で、この例えっていうのは、やはり神様がね、私たち読む人一人一人に、何としても知ってもらいたいということで、わざわざ細かく後にですね、その解き明かしって言いますか、これはこういう意味ですよということをですね、ちゃんと説明しているわけです。ちゃんと例え、この例えはこれだからちゃんと理解しておきなさいよという形でイエス様が言っているわけなんですね。で、その4つの例え、それが出ているわけです。で、種まく人っていうのは、14節にありますけど、種まく人は御言葉をまくのですって書いてあります。だから神の言葉のことですよね。で、何を言ってるかっていうと、その神の言葉がまかれた時で、この時に、受ける側としてどういうタイプに、入りますかっていうことですね。どういうふうに神の言葉を聞きますか。で、そのタイプを4つこう言って、そして、その例えを話してくださってるわけですね。で、一番最初の例えっていうのは道端に落ちたことが書かれています。 で道端に落ちたのはどうだったかっていうとですね、15節にはね、こういう人たちですって書いて、御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らに巻かれた言葉を持ち去ってしまう。つまり、神の言葉は語られるんですね。神様のメッセージが語られるわけです。あるいは聖書からその語りかけがあるわけです。しかしですね、その人っていうのはサタンが取っていくっていうのはですね、せっかく神様が語っておられるのにそれが何の意味もなさなくなってすぐなくなってしまう。だから語ってるのに、受け取る方がそれをもう受けようとまるでしてないということですよね。だからすぐなくなっちゃう。だから神様が語ってもそのメッセージも何もあったもんじゃないということですよね。それを言ってるわけですね。でクリスチャンであればやはりその神の言葉っていうのがどれだけ重要かっていうことをね、知ってるか知ってないかっていうのは大きな、人生の歩みにも違ってきます。でクリスチャンだと言ってもですね、その神の言葉を本当に重要だ、本当にこれが価値あるものだ、そして神の言葉は真実であり神の言葉は成就するって本当に信じてる人と信じてない人がいるということなんです。それで、本当に信じてない人たちっていうのはせっかく神様が語っておられるのに、聖書の言葉を知ってたとしてもそれがどっかへふっと行ってしまうわけです。例えばですね、予言で何か語られて本当に吟味したらそれは神の言葉なんだけど、もうすぐなくなっちゃう。で聖書の言葉でも例えば、全てのことについて感謝しなさいっていう言葉があったとしてもですね、聖書に書いてあるな、でももう次の日には忘れてるとかね、そういう形でとにかく神様の言葉を重要視してない。だからすぐどっかへ行ってしまう。でその神の言葉の価値を理解してないっていうことなんですね。だからクリスチャンであってもその恵みを受けない人たちはたくさんいるっていうことなんですね。で、その受け取り方をどうするかっていうのが非常に大きなポイントだっていうことを言ってるわけです。だから、ここにあるように、その道端にまかれるような感じでね、神の言葉を受け取っては全く恵みはないっていうことを言ってるわけですね。で次にですね、岩地に落ちるって書いてありますね。で岩地に落ちるっていうのはどういうものかっていうと、16節にですね、御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないで、ただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。って書いてあります。だからこれは何を言ってるかっていうと、迫害やなんかね、自分に都合が悪いことが起こると、すぐ、その神の言葉を話してしまうっていうことです。だから、話してしまうっていうことは、神の言葉の通しての祝福とか恵みっていうのが受けられないっていうことですね。だから、岩地に落ちるっていうのは、確かに、浅いから深く入っていかないわけですね。ですぐ柵はあったかくてすぐは芽は出るんですけれど、だから聞くのは聞く、でああすごい素晴らしい御言葉だって言ったとしてもですね、それをちゃんと本当に、捉えない。だから根を張らなくて、そして、どうなるかっていうと、なんか自分に都合が悪いことが起こるとその神の言葉を話してしまう、そういうタイプですよね。でこういうタイプの人たちもたくさんいるわけです。でこれも損ですよね。やはり神様の言葉の力、神様の言葉の価値、これを知らないがゆえに聞いてるときはね、メッセージを聞いた、今日は素晴らしいメッセージだったとか言ってですね、聞いててもおーと思って、なんか自分に困難が来て、あ感謝って素晴らしいんだなとか言ってですね、感謝しようと思って帰っても、なんか都合が悪いことが起こるともう感謝忘れてもう文句ばっかり言ったりとかですね、そういうふうになっちゃう。で神様の言葉の重要性、それをやはりこういうふうに受ける人たちも ちゃんと捉えてないということですね。でつまずいてしまうという形で書かれています。だから神の言葉をねちゃんと信頼できないということですね、どっかへ飛んでってしまう、迫害や困難が来たらパーッと飛んでしまうというのはやはり神の言葉に本当に信頼を置いていられない、そういう受け取り方です。そういう人ですよね。で3番目は何かというと3番目は茨の中に落ちたって書いてありますね。で茨はどうなるかっていうと、こういう人たちのことですって18節から書いてあります。御言葉を聞いてはいるが世の心遣いや富の惑わしその他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので身を結びませんって書いてあります。でこれは何かっていうと茨の中入っちゃう。そうするとですね、いろんな、惑わしがいろんなものがこう来るわけです。で、その時にですね、神の言葉を選べない。そういう人たちですね。だから何を言ってるかっていうと、人間的なものを中心にしてしまう。何かを決断するとき、何かを選ぶときにですね、この人間的なものあるいはこの世的なものを神の言葉より重要視してそちらを選択してしまうということです。でこれはねクリスチャンにおいても十分気をつけなきゃいけないことなんですね。で私たちもよくこういう状況になると思います。なぜなら神様っていうのは我々がとてつもないことをそんなことできないと思うようなことをよく語られるからです。で、よく個人のね、日本の個人の証がなされますよね。で、その時に何を言われたかっていうと、個人を作りなさいって神の言葉があったわけです。で、それを受け取ればいいんですけれど、そのまま受け取って始めればいいんですけれど、最初どうなったかっていうと、みんな本当に個人のことを考えて言ったんですけれど、でも何を見たかっていうと個人を始めるのに、社会福祉法人っていうその組織がない、それからお金がない、でこんなにかかる、だからこれはできませんという形で、その状況で判断して、そしてその神の言葉を途絶え切っちゃおうとしてたわけですね。でもリーダーがね神から来てるからとにかく調べてくれ調査しろっていうふうに言ってそこから始まったわけです。そしたらやはり神様の手があってね、そして、とても不可能に思えたのが2年半ぐらいでもう家も2年ですか3年ですかねもう家まで建っちゃったっていう形になっちゃったわけですね。でこれはやはり私たちが注意しなきゃいけないことですね。だから何か神様の言葉を受けるんですけれど、その受ける言葉があまりにも自分の現実的と離れてたり、あるいはその富の惑わしにやられてしまったり、あるいはいろんなこのものが中心になってしまって、そして、本当の神の言葉をね受け取れなくなっちゃう、そういうふうなタイプですよね。でやはり神様の語られる言葉、これを本当にやるかどうかっていうのが試されるわけです。で、神様の語られる事柄一つ一つにおいてもですね、やはりそういったところで、この何をポイントに判断するか、本当に神の言葉だったらもうそれをやるっていう形でやってないと、こういう感じでね、すぐ受け取ってもすぐ違う方に目が行ってしまうっていう形になっちゃう。ということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、4番目の例えは良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶって書いてあります。でこれは何かっていうと良い地にまかれるっていうのは、その人がですね、もういつでも神の言葉を受け取って、そして神の言葉を本当に信頼して神の言葉を信じて、そしてそれを受け取るっていうことです。で、その神の言葉に土台に立って歩むっていうことですね。だから ここにあるように御言葉を聞いて受け入れるということは、本当にその御言葉を信じて、そしてその土台に立って歩む、そういう受け取り方をしている人のことを言っているわけです。だからその人はですね、神の言葉には力があって、そして神の言葉には成就する力があり、そしてまた神の言葉は真実であるということをね、ちゃんとその理解している。で、その神様からのメッセージも大切にしている人です。神様からのメッセージっていうのは何かっていうと、例えば確かに聖書を通して語られることもあれば、予言を通して語られることもある。またこのようにメッセージを通して語られることもある。あるいは摂理的な形で語られることもある。そして、とにかくいろいろな形で神様は語ってくださってるんですけれど、その語りかけをいつでも受ける心を持ってるかどうかということですね。で、そういった人たち、だから神様からのメッセージを大切にしている人です。だから何でも神様の語りかけを受け取ってやろう、そして神様が言われることは何でもやってやろうって、そういう態度で神様の言葉を聞いている、そういう人たちは実を結ぶって書いてあるんです。だから1回だけじゃなくても30倍60倍100倍もう、そういう姿勢で神の言葉を受け取っているんであれば、もういくつもいくつもいくつもいくつも神の祝福を受けていくことができるんだよ、神の技をたくさん見ていくことができるんですよってことをここで言っているのです。だから私たちの人生においても、本当にそういう神の言葉を、あるいは神様からのメッセージを、そういう気持ちで受け取って歩んでいるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってくるわけですね。だから問題や困難があったとしても、さっきの人とは違ってですね、本当に神の言葉にしっかり立つ。だから神の言葉に立てば必ず神の勝利を見れるっていう信仰を持ってるわけです。だから、困難や問題があったとしてもちゃんと感謝をし続ける、あるいは祈る、そして、全てのことを働かせて神様は益としてくださるっていうことを信じて、そしてそれを土台に歩んでいくっていうことです。で、そういった信仰を使っていく人たちは、この勝利を見ていき、そしてまた、そういうふうに受け取ってるんであれば、そういったことを通してのね、神の技をいくつもいくつもいくつもいくつもいくつも人生の中で見ていくことができる、そういうことを言ってるわけですね。で、勝利を取っていくことができるわけです。で、だからやはりその神の言葉をどれだけ大切にしてるかっていうことですよね。で、信頼してるか、神様の言葉に信頼してるかどうか、これは重要になってきます。で、確かに神様は本当に語られたんであればそのようになるからです。で、私たちがね、神戸にいた時に、聖会をしている時に、まだ終わってもいないのに主衛さんがもう入り込んできて聖会を妨害してくださる方がおられたわけです。で、その時もですね、腹が立つわけですね、こちらとしては。まだ集会終わってないのに、パウロ牧師がこうね、メッセージかなんかしてるのに、もう勝手に入り込んでもう終わりだっていう感じでね、ごそごそごそごそ部屋の中でやり始めるわけです。で、意地悪ですよね。で、早終わらんかいなっていう感じでね、そういう感じでこう入ってくるわけですね。で、やはりこちらとしてはね、腹が立つわけですけど、で、なんでだろうとか思いながらね、でも正解中だから文句も言えないし、そして、それから帰ってね、で、こう祈ってる中で妻の方に言葉が来たわけですね。祈って、これはどうなってるんでしょうか、神様何とかしてくださいっていう形でね、祈ったわけですね。で、そしたらこの件は完了したということでね。で、実はですね、その次の日にもう主衛さんの、ね、事務所に行って、こんなことがあったんですってね、文句言おうと思ってたわけです。で、ね、やっぱりそこの上の人に言って、あの人何とかしてもらわなきゃ困るということでね、文句を言おうとしてたわけです。でも、その前の日にもうこの件は完了したって言葉が与えられたわけですね。で、じゃあもうこの件完了した、もう神様が言ってるから文句言わなくていいっていうことでね、で、文句言わなかったんですよね。 そしたらやはりすごいですよね。もうだからそれは神様が語られた言葉に信頼してるから、そういう態度を取れるわけです。もう完了したと。本当だったらもっと何か言ってやろうって言いたくなるんですけど、しかし感謝して、祈って、そして言葉が与えられた。だからもう神様がいいって言ってるから、もう文句言わなくていい。それで文句言わなかったんですね。そしたらいつの間にかその司令さんがいなくなって、で後からその方はね、病気になってしばらくいなくなっちゃったということになって、そして後から戻ってきた時にですね、大逆転劇が起きてたんですね。でその方が私たちに対してですね、すごい親切な人になってたわけです。で信じられないほどね、人が変わっちゃったんですね。だからもうこの件は完了したっていう言葉一つで、もう全て神様がその働いてくださったっていうことをね、知ることができたんですね。で私たちが本当に神様の言葉をどれだけ信頼して受け取ってるかどうかっていうのはね、私たちが神様の素晴らしい技を見ていく上で非常に大きなポイントになってきます。で、私たちがそのどんな問題があろうと困難があろうとも、本当に神の言葉に信頼し続けるかどうかで、神様はその、ね、悪いことがあっても全てのことを感謝しなさい、そして神様に従うんであれば全てのことを働かせて益としてくださるって約束してくださってますから、私たちはその神様の言葉に希望を持って生きることができるわけです。で神の言葉には希望があるんです。で人の言葉には希望がないかもしれませんけど、しかし神の言葉には希望があるんです。で神の言葉を土台として歩んでいくんであれば、神様が何とかしてくださる、神様が働いてくださるっていう、その確信を持ってもっともっと歩むことができる。でそれを持ち始めると、その30倍60倍100倍っていうように、もうたくさん神様の技を見ていくことができるようになってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからもうリバイバルが始まったと主が語られました。でその言葉を信じてね、皆さん本当に信じてるでしょうまさか、信じてないっていうことはないと思いますけれど、信じて歩んでいく中でこれから神様のね、技がまたさらにたくさん表されるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神の言葉に期待し、そして神の言葉に希望を持ってね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞさらにあなたの言葉に立ち、あなたの言葉をいつも正しく受け取って対応できるように導いてください。さらにこの世の方に、この心が行ってしまうがゆえに、私の技を見れない方々もおられます。そのために、私に信頼し、また私との交わりの時間を増やしていきなさいと教わります。その中で私がさらに語ることがあると教われます。それでは癒しのためにお祈りします。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主ですからありがとうございます。どうぞ今聖霊様を豊かに臨んでくださり、あなたの力によってこの体の悪い部分に働いてくださり、また精神の悪いところに触れてくださり、あなたの癒しの御業を表してください。どうぞこの賜物の働きが顕著な形であられるように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの皆によって、この病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の体と精神に、働く病の霊を一人一人から断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっとこの目がこの霞んだり、見えにくくなっている方がおります。そこに今死が振られました。その癒しを受け取ってください。また喉をちょっと痛めている方がおります。なんかこうガラガラして、 痛みが出ます、そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。また時々こう耳が聞こえにくくなる方があります。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。また左肩がちょっと痛い方があります。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。